皆様こんにちは。今週からの6週にわたっては特別番組という形でお届けいたします。タイトルは放射能の時代を生きる。まず最初の3回は物理学のその視点から、そしてその次の3回にわたりましては経済の視点からということでお届けいたします。司会進行は FMY はキムチアキ、そして
関西学院大学山中隼人です。
はい、今回はお招きしたのは物理の視点からということですね。
はい、今回お招きしているのはですね、物理学者の吉野太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
少し紹介をさせていただきますが、吉野太郎さんは関西学院大学の総合政策学で、その授業を担当しておられるんですけども、物理学者としてですね、その物理学者の社会的責任のシンポジウム、これは日本物理学会の中で非常に重要な物理学者のある種の良心の表明の場でもあるのですが、そういうシンポジウムをずっと運営に携わってこられた、その若手のホープと言ったら本人は嫌がるかもしれませんが、その物理学者です。今日はですね、この3月にこの関西学院大学で日本物理学会が開かれまして、その中でその物理学者の社会的責任のシンポジウムも開かれました。で、非常に活発な議論が繰り広げられた、皆さんここでお話、吉野先生お話してくださると思いますけども、とても大切なテーマが話されましたので、今日はそれを中心にお話を伺いたいと思っています。吉野先生よろしくお願いします。関西学院大学で開かれた日本物理学会の、その物理学者の社会的責任の進歩、今回だけじゃないんですよね。
そうですね、これは結構長いことをやっています。私がまだ生まれてはいるかな、1970年代から、合計今回のものが36回目に相当するぐらい長く続いているものです。
その中で主なテーマっていうのは具体的にどんなふうなテーマが話されてきたんですか？
テーマとしては多岐にわたるのですが、やはり核問題というのは非常に大きなウェイトを占めています。全36回中今回のものも含めて7回は原子力に関わるもの、それ以外に核兵器に関わるものも数回含まれますので、ざくっと3分の1から半分弱は核の問題と言っていいと思います。
なるほどね。物理学者というとね、核を発見し、核の発見とそれから核爆弾を作ったりするのにも関わってきたという、そういうイメージ、私たちの中にちょっとあるんですけども、やはり核をこう見出し、それを育ててしまった物理学者は、やっぱりそれに引導を渡すというか、それをちゃんとコントロールしていく、そういう責任もあるんだと思うんですけども、物理学者の人たちはどういうふうに考えておられるんでしょうね。
そうですね、まず私の考えから言いますと、特に今回福島原発事故が念頭にありますので、過去としてはやはり1942年にエンリコ・フェルミさんが世界初の原子炉を作ったということは物理学者としては重く受け止めるというのが一点あります。そしてですね、やはり原子力が実際に使われている、原子炉が使われているという意味においては、1954年に日本学術会議で可決したいわゆる原子力三原則、公開民主自主という原則を出しているんですけども、
そこにちょっと待って、公開、これ、一般に公開するということですね、開かれているということですね。
はい、
それから民主的にやろうということ。3番目の自主というのは何なんですか？
3番目の自主というのは、ちょっとすぐ出てきませんけども、自分たちでやる、なんだっけ、
分かんない。自主的の自主
です。自主的の自主です。はい。よそから言われてやるのではなくて自主的にやるの趣旨だったと思ってます。
なるほど、物理学者が自分たちのイニシアチブで研究開発していこうということなんですね。
はい、ここは物理学者に限られていませんけども、事実上、物理学者、それこそ湯川氏を含む人たちがそういうところの決定に入っています。